この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
皆様こんにちは、坂崎トピックスです。今日は4月の末日なんですけど、皆さんには5月に行くと思うんですが、3月のまあ31日の子ども・子育て政策の強化についてという試案ですね、次元の異なる少子化対策の実現に向けてっていうのを、まあ、前回も話したんですけれど、それからまあ4月の27日ぐらいまでのことについてざっとお話をしていきたいと思います。ちょっと早足になるかもしれませんけれど、少しどのような状況でなっているのかっていうのを確認してくださればありがたいと思います。子ども・子育て政策の強化についてという試案が3月に出されたわけであります。2030年っていうのが少子化対策の分水嶺だと。2030年代に入ると、我が国の若年人口の現在倍速で急激し、少子化が歯止めの効かない状況になる。まあ、だから2030年までのこれからの6、7年が少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスだということを言っているわけです。後ほど、2070年の姿というのを少しお話をしていきたい。皆さん、もう新聞に出てびっくりしたと思いますけれど、まあ、そんなに前々から考えられていたわけですが、この少子化対策の基本的なスタンスが二つありまして、一つは多様な価値観、考え方を尊重しつつ、若い世代が希望通りに結婚し、希望する誰もが子供を産み、育てることができるようにする。まあ、こういうことが結果として少子化のトレンドを反転させるということになりました。二つ目が、少子化人口減少のトレンドを反転させることは、経済活動の活性化、社会保障の安定化ということになるので、我が国の社会全体にも寄与、未来の投資としての子ども・子育て支援を強化していきたいと言っています。基本理念としては、若い世代の所得を増やす、社会全体の構造意識、共働きとか、子ども・子育てに優しい社会づくりのための意識改革をするんだ。3番目に、すべての子育て世帯を切れ目なく支援するんだっていうことですから、ライフステージを通じた子育てに関わる経済的な支援の強化というふうにかかっているんだと思いますし、私たちのところで言うと、すべての子育ての世帯を対象とするサービスの拡充をするというのが、まあ、基本理念だということになって、今後3年間子ども子育て支援加速化プランということで、なんて言いますかね、何が従来と違うのかということなんですけど、制度のかつてない大幅な拡充。これ児童手当や育児休業のことなんだと思いますね。また2番目、長年の課題であったことと言ってまして、ここに私たちの75年ぶりになる保育士の配置基準ということになるんだと思います。時代に合わせた発想転換ということで、就労要件をなくして子ども誰でも通園制度の仮称を創設すると言っています。これについても、後ほどどんな考え方かという話を少ししていきたいと思います。新しい取り組みに着手というところでは、伴走型の相談支援、学校給食費の無償化、授業料後払い制度、そして地域、社会全体で子ども真ん中を実現するというふうに、3月の末の子ども・子育て政策の強化について話をしました。これに対して、4月1日の段階で、新聞市場はどんなことを言っているかというと、ちょっと厳しい意見が多くて、政府が3月31日に発表した少子化対策の叩き台は、網羅的で踏み込みが不足だと。岸田首相がですね、年初に打ち上げた異次元かどうかを判断する以前の状態だっていうふうな厳しい意見です。まあもちろん財源確保の議論が難航必至だということを書いているわけですが、例えば若い世代の賃上げということに対してどういう意見が出ているかというと、実は保育士の配置基準の改善について出ているんですが、4、5歳児で保育士1人に子ども30人を25人にするなどとしたが、法律の基準は改定せず、 処遇改善も具体的な策はない。これはですね、詰まるところは、当然なことながら、30人を25人にはするんだけれど、多分加算にするということを指しているんだと思いますし、処遇改善については一言もないんだという話をしています。さっきのところで言うと、例えば、授業料の後払い制度っていうのがあったんですけど、授業料を卒業後に所得に応じて返済する仕組み、大学院生に向けて導入。しかしながら、本当の必要性の高い大学生に向けては当面踏み込んでいないっていうのにね、話をおかしいんじゃないかって言ったりしています。この小倉大臣はですね、記者会見の中で長年の課題解決に向け、まず必要な政策内容を整理する論点からまとめたと。これをベースに国民的議論を進めていったらどうかと言っているわけです。新聞では未知数のメニューが少なくないと。例えば出産費用の保険適用は実現すれば3割負担が発生しますと。その場合は、4月から50万円に引き上げる出産の一時金より、自己負担額は下がるのか、上回るのか、保険適用に加えて助成を、上乗せするのかだというような論点が非常に大きいと言っています。やはり大きくこういう新聞で書かれるのは、基本的には、やはり消費税を10年上げないといった社会保険料からの拠出が取り沙汰されているけれども、この後ですね、いろんなところから反対も出ていますので、まあもちろん当然なことながら消費税を上げるなんていうことはないわけですけれども、やっぱり岸田さんからすると、もちろん慎重な姿勢を崩してないということなので、何も議論してないのに社会保険案だっていうのが出てるのに対して、理念があるのかということを言っています。もちろん、歳入歳出のところの歳出を見直しをするということが最も大事なことなんですけれども、意外に新聞市場は叩かれています。少し、同じ新聞なんですけれども、叩き台の中に少子化を反転できるかどうかのラストチャンスだっていうふうに言っていますけれども、例えば児童手当は月1万から1万5千の支給所得制限をなくすと。で、今は夫婦と子供2人の場合は、世帯主の年商が960万以上なら5000円に減額して、120万を超えたら対象から外す。こうした措置をやめて一律受け取れるようにすると。さらに子供が多い世帯には増額して全体の対象を15歳から18歳まで延長する方針を盛り込んだと言ってるわけですけど、問題は、すごく簡単で、そうすると、ほとんどの財源はこちらに取られてしまう。児童手当で何兆円もかかってしまうんじゃないかという意見があって、そういうことも一つの大きな論議になっています。さて、4月の21日には、子ども家庭審議会というものが行われました。先ほど話をしたような、いわゆる今後5年間を見据えた子ども施策の基本的な方針及び重要事項について説明があったわけですけれども、これの基本的に大きなのは、たくさんの部会をきちんと今回決めたということになります。あ、その前にやっぱりそれでも一応、なぜこれらが進んだのかという話をしますね。政府は子ども施策を総合的に推進するために、子ども施策に関する大綱を定めなければならないと。子ども大綱は子ども施策に関する基本的な方針で、子ども施策に関する重要事項、子ども施策を推進する必要な事項について定めるものであると。子ども大綱は少子化に対処するための施策、子ども若者支援推進法に掲げるようなものや貧困対策、こういうことを含む事項になければならないと。で、これは、子ども大綱に定める子ども施策については原則として、当該子ども施策の具体的な目標、ここですね、具体的な目標及びその達成期間を定めるものとすると書いているので、まあ非常に大事なものになります。 で、さらに言うと、令和5年4月18日に開催された子ども政策推進会議において、子ども大綱の案の作成の進め方について決めたというふうになっています。先に、まあ、じゃあ、この子ども大綱の話をすると、4月18日に決めたんですよっていうやつに関しては、子ども大綱はこれまで別々に作成、推進されてきた少子化社会対策大綱、子ども若者育成推進大綱及び子どもの貧困対策に関する大綱を一つに束ね、子ども施策に関する基本的な方針や重要事項を一元的に定めますと言っています。このため、子ども家庭庁設置法に基づき基本的な政策に関する重要事項を調査審議することとされていて、子ども家庭審議会に対して内閣総理大臣から今後5年程度見据えた子ども施策の基本的な方針や重要事項について諮問し、子ども家庭審議会によって子どもや若者、子ども当事者の視点に立って具体的な論理を進めることとすると言ってるわけです。ですから、今回子ども家庭審議会にの1回目が行われたわけですけれど、その中で、子ども大綱が4月18日にこういうふうに話し合われたので、5年間に関わるような子ども大綱を作りますよ、ということを説明したことになります。さらに、この中で、この子ども家庭審議会を作るために、いわゆる部会を、立ち上げるということになりました。部会につきましては、子ども家庭審議会の中に基本政策部会、子ども大綱の案の策定に向けた検討及び同大綱に基づく政策の実施状況の検証評価みたいなことを行うわけですから、一番大きな会議になります。次が、幼児期までの子どもの育ち部会、幼児期までの子ども育ち部会っていうのがあって、いわゆる、前回の就学前の多分会議と同じなんだと思いますけれど、幼児期までの子ども育ちに関わる基本的な指針の策定、それと、2番目に保育所保育士に幼保連携型認定子ども園教育保育要領に関する調査審議というふうに書かれていて、幼児期までの子どもの育ちに関わる基本的な指針というものが策定されると、保育所保育士や幼保連携型の認定子ども園の教育用保育要領にも関わってくるんだなと思います。またここでは、前回から引き続いて子どもの居場所部会、科学技術部会、社会的養育家庭支援部会、児童虐待防止対策部会、障害児支援部会、子どもの貧困対策一人親家庭支援部会、こういうふうな部会ができて、これらから、まあ、基本的には吸い上げて基本政策部会。これが子ども大綱の案の策定に基づいた検討をしていくんだというふうになるんだと思います。これらが4月21日の話でした。3月31日に試案が出て、その後、4月18日に子ども大綱の話し合いがあって、子ども家庭審議会が第1回が4月の21日に行われました。第2回子ども未来戦略会議というのが4月27日に行われて、小倉さんが内閣特命担当大臣、いわゆる子ども関係ですけど、加藤厚労大臣、西村経済産業大臣、斉藤国土交通大臣という方々が集まって、2回目の会議を行いました。2回目は基本理念に育った内容ということで、若い世代の所得を増やす。社会全体の構造意識を変える。すべての子育て世帯を切れ目なく支援する。先ほど話した3月31日のことの内容と同じことの、論議をして、次の第3回では、これらに対して、検討すべき項目というのが次の中で話し合われます。特に、大事なのは、すべての子育て世帯を切れ目なく支援するという中で、先ほど話したような子ども誰でも通園制度ということについて、次の第3回でいよいよこの、中身のことについて話し合われるんだと思います。社会全体の構造意識を変える中に保育施設はあるんですけど、ちょっと、そう簡単ではないんじゃないかなと思っています。 で、この第2回の中で将来の推計人口が出たんですけど、その前に、2つ話をしていきたいと思います。なかなかと難しいなと思ってるのは、保育士定数の改善については、やはりその30対1から25対1に変わるんだと思いますが、人材不足、いわゆる保育士不足というわけがあるわけですから、そうすると、30対1を25対1にする、1歳児、6対1を5対1にするっていうのを加算にするということなんだと思いますね。決着ところはそこなんだと思います。私は、もう完全にはっきりしていて、平成27年の3歳児15対1の時も、15対1にすべきだ。加算はいらないと言った人なので、今回も、基本的には下げることが基本なんですが、なかなか、都会を中心として保育士不足が非常に厳しいところからすると、とんでもない話だというふうになるのかもしれません。出てきていない処遇改善ですけれど、実は今回の保育士っていうか、常勤の考え方がですね、この春から変わっているんです。皆さんご存知だと思いますけど、120時間、月120時間ですね。1日6時間かける週5日、30日かける4日、120時間。これを、常勤とするという考え方ですから、これ以外が短時間になる。まあ、ある意味では、週4日も認められるんですね。まあ、この週4日の人にも処遇改善というは、考え方があるんだと思いますけど、働き方進めるんだと思います。子供が誰でも通えるような仕組みに関しては、長官は検討して、調査して進めるという感じでしたが、ここ、末になってきてから、ぜひとも早めに、進めたいというふうに考えているようです。一人一人のライフラインとか、人生の、自由が奪われないためにも、こういう仕組みを入れていくというふうに言っています。一番近いところで言うと、来年の通常国会ということになるんだと思いますけれど、小倉大臣からすると2023年子ども真ん中元年と言ってるわけですから、そういうことも含めて考えていくということだと思います。一つの転機になってるのが、政府の、まあ、推計人口というのが、いわゆる厚労省の国立社会保障人口問題研究所が26日に、まあ、27日に結局、先ほど子ども未来戦略会議がありましたので、その前の26日に2070年の姿っていうのを出したわけです。2056年に1億人を下回って、2070年、2056年からは13年しかなってないんですけど、8700万人になると。で、そのうちの939万人は、外国人だ。そうすると、人口の11%だということになるわけです。実際に、0歳から14歳までというのが、非常にこう少なくなっていくわけですが、まあ、それ以上に高齢化が、厳しいということになりますので、なかなかここは難しいなというふうに思っています。女性の一人が生涯に産む子供の人数を示す合計特殊出生率は、2070年には1.36ということになって、前回、2017年に1.44と考えれてたわけですけれども、やっぱりここは非常にこう大きいなと思います。1.33。これはですね、この2070年の時には、新生児の出生数が40万人というふうに考えられています。単純な話ですけれど、今80万人弱、79万でしたからね。そこから40万、だいたい半減、50年で半減するわけですから、これが外国人が入ってということになるので、非常にそこは、それを念頭にした、子供の世界を作っていくっていうことですね。50年先って誰も読めないので、そう簡単に50年先を書けないんですけれど、しかしながら普通に考えて、 通に考えて、じゃあ単純に10年先、20年先の子供の数は推定できるので、じゃあ人口もどうやって落ちていくのかって考えると、全体の施設数はどうしていくのかとか、そういうことは十分にこう考えられることなわけです。そういうことをこう考えていく必要があるのではないかなと思っています。単純なことを少し話しますが、今、2070年考えると、今でさえ障害児の子供って10%います。外国籍の子供10%います。足すとですね、20%でもしかすると3分の1ぐらいになるわけですね。どう考えても受容するってことではなくて、もう当たり前のこととして、そういう子供たちと一緒に暮らす。平素、そういう子供たちと暮らすということになっていくっていうのが当然なんだなと思います。最後に47都道府県でこの50年後どのぐらい減るのかっていうのがあって、第1位は秋田県 62.4% でした。第2位は私、青森県 58.9%。ちなみに宮城県以外は東北はすべて50%半減いたします。こういう地域は他ではありません。ですから、北海道、東北、まあ北海道は40%台わけですけれども、東北が50%、60%に全部なっていくということになります。トピックスでもぜひとも紹介したいと思ってるんですけれど、5月の12日に、北海道東北ブロックの日本保育協会と、子ども保育政治連盟がバックアップして、俳優クラブという砂防会館の向かいのホテルを借りて、この人口減少過疎地域に対する要望書を国会議員にいたします。今から何かをやったとして、だけれど50%以上いなくなる社会を、どう私たちは保育施設として考えていくのか、保育者として考えていくのか、ということがすごく大事だと思います。50年後の先は私が生きているわけではありませんけれども、私の知っている人はまだまだたくさん生きています。その時に、もちろんおじいちゃんおばあちゃんになっている人たちもアグレッシブに活躍できるような社会じゃなきゃいけないし、子供たちが大切にされて暮らせるような社会になるべきだというふうに思っています。今日この1ヶ月の間に起こったことをざっと話をしましたが、日本は間違いなく良い方向に今進んでいます。良い方向に進んでいることと、これらが全体的に、あれもやったよね、これもやったよねっていうことが、成果にきちんとなるような仕組みになればいいなというふうに願っています。今日の坂崎トピックスは皆さんに5月の前半にお届けするわけですけれども、4月に起こった大きな会議とともに、この人口問題が4月26日に、発表されたということも含めて皆様方にお話をしました。今日また雑多な話になりましたけど、5月たくさんのことをまた皆さんにお届けしたいと思います。最後に、保育総合研究会です。保育総合研究会は、6月に総会を行います。6月の総会から、毎月いろいろなことがあるので、その都度紹介していきたいと思いますけど、6月の総会では、朝日新聞の田淵しおりさんをお迎えして、総会の後に定例会を開きたいと思っています。せめて子供たちにもう一人保育士をというのを書いてくださった方ですが、そこの実行委員の方であったわけです。まあ、運よく私たちに話をしてくださるということなので、ぜひともそのお話も皆様方に紹介したいと思います。今日もまた雑多なお話でございましたが、皆さん、坂崎トピックス、ありがとうございました。それではまた。